広報伊万里第846号2024年8月号です。猛暑お見舞い申し上げます。厳しい暑さが続いておりますが、皆様体調いかがですか？パリオリンピックが始まりました。柔道、スケボー、体操と連日嬉しいニュースが次々と届いています。選手たちの力の限りの技と技に胸が熱くなり、拍手を送り涙しています。どれほどの努力を重ねられたのでしょう。感動をありがとうございます。今月の表紙は7月15日着物教室 in 大川地と表題がついています。着物姿の女性3人、男性4人の笑顔の写真です。市内在住のベトナム、インドネシア、中国、フィリピンの人が着物の着付けを体験。市が市国際交流協会に委託している地域日本語教室オーサム伊万里の一環で、日本伝統の着物姿で歴史と情緒あふれる大川地山を散策しました。
主な内容、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人には誰しもふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。言うまでもなく、人は生まれる場所を選ぶことはできません。当たり前の話です。それなのに私たちが暮らすこの社会には、この当たり前のことを理由にした差別があります。生まれた場所や育った場所、住んでいる場所など、いわゆる住所で人の値打ちに差をつけるブラック差別です。ブラック差別は人生を奪います。例えば、優れた能力がありながら就きたい職業への道を閉ざされたり、世間体を気にする周囲によって愛を引き裂かれたりするなど、ブラック差別によって引き起こされる様々な人権侵害は童話問題と呼ばれ、人権の世紀と期待された21世紀においてもなお、日本における重大にして最も深刻な社会問題です。童話問題は昔から言われているから、みんなが言っているからという、周囲の意見に左右される日本人の悪しき風習によって引き継がれてきた日本固有の人権問題です。童話問題の解決なくして、日本における人権問題の解決はありえません。差別をなくす第一歩は、自分と向き合うことから始まります。今あなたに伝えたいこと、差別とは、差別は差別をする人がいるから起こります。つまり、差別をする人が差別する理由を作っているのです。差別は見ようとしなければ見えません。自分が知らないから差別はないと考えず、差別がどこに隠されているのかを見抜く力を身につけることが大切です。そのためには、さまざまな学びの場を通して正しい理解と認識を深め、確かな人権感覚を育むことが必要です。差別は自然にはなくなりません。そっとしておけば差別はなくなる。知らない人に教えるから差別がなくならないと考える人も少なくありません。いわゆる寝た子を起こすなという考え方です。人は正しい知識を持たない場合、疑うことなく誤った情報を信じる傾向にあります。 誤った情報に惑わされないために童話問題を正しく知ることが大切です。差別をなくすのは自分のためです。人は幸せになりたいと願っていますが、災害や病気、火事、犯罪、交通事故など様々な生活課題がその願いを妨げています。差別もそのうちの一つであり、差別をなくすことは自分の幸せを守ることにつながります。子どもの目線を大切に。素直な子どもの目線で社会を見ると、さまざまな矛盾が見えてきます。生まれた場所や住んでいる場所などを理由にして人の値打ちに差をつけるブラック差別は最も愚かな矛盾です。矛盾に気づいて自分の言葉で考えましょう。その上で子どもに説明できないことを見直そうとする姿勢が童話問題の解決につながります。あなたが変われば社会が変わります。差別をなくすという壮大なイメージが先行して、ともすれば無力感に陥ってしまいますが、私たちが自分にもできることがあると思えたとき、童話問題は解決に向けて大きく動き出します。あなたが変われば社会も変わります。自分を見つめましょう。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。平成28年12月にブラック差別の解消の推進に関する法律が施行され、もうすぐ8年になります。伊万里市ではこの法律が制定されたことを受け、伊万里市ブラック差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例に新たな施策を盛り込み、より充実した取り組みを推進しています。ブラック差別の解消の推進に関する法律が制定された背景には大きく3つの理由があります。 1. インターネットの普及によってブラック差別が拡大し悪質化していること。 2. 就職や結婚に関する身元調査が後を絶たないこと。 3. 解決したわけでもないのに童話問題は過去の問題という誤った意識が広がっていること。ブラック差別の解消の推進に関する法律の主な内容。1. ブラック差別は過去の問題ではありません。ブラック差別は許されない社会悪です。一日も早く解消しなければいけません。 2. ブラック差別の解消は私たち一人一人の課題です。一人一人が正しい理解と認識を深めることが必要です。 3. ブラック差別の解消は行政の責務です。 4. ブラック差別を受けた人への相談体制を確立します。ブラック差別の被害者が泣き寝入りすることがないよう的確に対応できる相談体制の充実に努めます。 5. ブラック差別に重点を置いた人権教育及び啓発を行います。 6. 国や地方公共団体はこれまでの取り組みの成果や問題点を検証し、今後の指針とするための実態調査を行います。一緒に学びましょう。伊万里市では人権童話教育推進協議会や人権童話教育地域推進員など市民の皆さんとの共同で地域に密着した各種研究講座を開催しています。人権童話教育地域推進員とは、教育委員会が委嘱する地域における人権童話教育のリーダーです。コミュニティセンター単位で2人ずつ、26人の推進員が活動しています。昭和54年にスタートした伊万里市独自の制度です。研修講座、指導者育成講座、地区巡回講座、 PTA 研修講座、各種団体への出前講座、職場への出前講座、小中学生の人権作品展、 12月の人権週間に小中学生が制作した書道やポスター、標語などを展示しています。インターネットモニタリングの実施、差別的な書き込みや動画などを発見した場合に、サイトの管理者に削除するように要請しています。悪質なものについては法務局などの関係機関に連絡し、対応を依頼することもあります。研修講座に申し込みませんか？サークルや職場へ講師として童話教育指導員を派遣しますので、気軽に申し込んでください。土曜、日曜、祝日も対応します。講座1回あたりの時間は20分から2時間程度です。講師の交通費や謝礼などは一切不要です。ただし、会場使用料などは依頼者で負担してください。申し込みの方法は、障害学習課、電話 23-3186 までお願いします。できるだけ希望の日時に講師を派遣します。2024伊万里市童話問題講演会、8月27日火曜、13時20分から15時20分まで。場所は伊万里市民センター文化ホール。入場は無料です。講師は近畿大学名誉教授の奥田仁さんです。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。
広場です。6月27日大川内小学校で人権の花贈呈式がありました。児童たちは慣れない手つきながらも、贈られたマリーゴールドなど6種類の花の苗を大切に植えていました。7月2日大川町の JA 伊万里梨選果場で特産品の伊万里梨の初出荷がありました。7軒の農家がハウスで栽培した香水約 3.6 トンが、大きさや形、糖度をもとに選別が行われた後、東京都などの市場に出荷されました。7月5日伊万里消防署で七夕の日を前に、幼少期から防火意識を高めてもらおうと、南保育園の園児による防火七夕がありました。園児たちは火の用心や火遊びはしませんと書かれた短冊を消防士に手伝ってもらいながら笹に飾り付けました。7月6日と7日市民図書館で、平成7年7月7日に開館した伊万里市民図書館の誕生日を祝う第29回図書館星祭りが行われました。代わって教育と文化です。松浦小学校6年淵明奈さんが民謡民舞少年少女西九州大会の小学生高学年の部で優勝し、全国大会に出場することを6月19日報告のために松本定教育長を訪問しました。子どもたちから学ぶ。小学生がおはようございますと朝から笑顔で挨拶してくれると、すがすがしい気持ちになります。その小学生の背中には色とりどりのランドセルが踊っています。私たちが小学生だった頃は、男の子は黒、女の子は赤が定番でした。その時は何とも思っていませんでした。今の子供たちはまさに自分らしさを意識しているように見えます。自分が好きな色、自分に似合うもの、自分の力を発揮できることなどを選んで、 日々生活している姿はとても輝いています。私たち大人も子どもたちのランドセルのように自分らしさを表現し、自分の強みを生かしながら日々の生活をより充実させていきたいと感じています。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里の天然記念物シリーズ、その2、大野岳台湾ツバメシジミ繁殖地。大野岳に生息している台湾ツバメシジミは体長3センチメートル程度の蝶で、環境庁のレッドリストでは絶滅危惧 1B 類に選定されています。台湾を含む亜熱帯地域から飛来し、羽にある小さな突起がツバメの尾っぽに似ていることや、シジミほどの大きさであることからこの名がつきました。成虫はマメ科の植物シバハギに産卵し、孵化した幼虫はこれを食べて成長するため、生きていくにはシバハギが必要不可欠です。このシバハギは日当たりの良い草原などの限られた環境下でしか生育できないため、定期的な草刈りなどの管理が必要ですので、大野岳で生育できているのは保存会が定期的な草刈りを行い環境を維持しているからです。また保存会はシバハギの増殖活動を南畑共学館と取り組み、繁殖地の監視や観察会、学習会などを積極的に行うなど保護活動を進めています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 ほがらかページです。パリ2024オリンピックに2大会連続で伊万里出身の選手が2人選ばれました。1人目は立花町出身のホッケー女子チーム桜ジャパンの鳥山舞選手、2人目は黒川町出身の競泳男子フリーリレーの柳本幸之助選手、2人とも夢の大舞台で活躍されました。110記念品贈呈、山城町の山浦澄子さん、長生きの秘訣はおしゃべりすることが大好きで、たくさんの人と話すようにしていました。今は施設でゆっくりと過ごしています。波多津町の長野つゆさん、好き嫌いせずに何でも食べることです。また施設では率先して食器を拭いたり洗濯物を畳んだりしています。元気に集う南畑町の大曲元気サロン、10年前から活動を始め、会員は8人です。月2回何をするかはみんなで話し合って自由に決めていて、おしゃべりをしたり布を使った作品を作ったりグラウンドゴルフをしたりしています。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 我が家のアルバム、立花町の樋口幸喜さん、園子さんの子小牧ちゃん4歳10ヶ月。私は明るくて元気だけど、実はちょっと怖がり。魔法ごっこが好きで、キラキラのステッキを使ってみんなに魔法をかけているよ。最近はお母さんの真似をしたくて、お化粧に興味があるの。好きな食べ物はイチゴだよ。ママから一言、小牧ちゃんは笑顔いっぱいな素敵なお姉ちゃん。大好きな弟と遊んでくれて、パパもママも嬉しいよ。これからも小牧ちゃんらしくのびのびと育ってね。働くなら伊万里で決まり。大坪町の堂園美香さん30歳、仕事は立花町のカーブス伊万里でインストラクターとして運動のサポートをしています。心がけているのはどんな時も笑顔でサポートすることです。目標は 一人でも多く伊万里の女性に筋トレに取り組んでもらうこと、自己 PR、 どんな時でも冷静に物事を判断して行動できます。趣味と特技、お菓子作り、よくクッキーを焼いています。市民へ一言、健康な体を作るために一緒に筋トレしましょう。四季の歌。カブトガニ、殻に囲われ重そうだ。カブトガニ、殻に囲われ重そうだ。山城東小学校4年、山浦龍太郎君。第29回図書館星祭り参加俳句入選句です。夏休み、笹の短冊のにゆるる。暑さ厳しきガザの子思う。こののは軒場のことです。夏休み、笹の短冊のにゆる。暑さ厳しきガザの子思う。伊万里白露短歌会、香川光恵さんの歌です。スポーツです。慶徳高校の男女卓球部と男子剣道部が第62回佐賀県高校総体で優勝し、全国高等学校総合体育大会に出場することになり、6月13日報告のために深浦市長を訪問しました。慶徳高校の県高校総体での優勝は男子卓球部が6大会連続10度目、女子卓球部が6大会連続6度目、男子剣道部は5年ぶり4度目です。また剣道部の笹川大臣主将は男子個人でも見事優勝し、全国大会への切符をつかみました。6月28日市民センターで大川町の株式会社双葉九州が佐賀2024の企業協賛制度を活用して市で開催される国スポ・伝承スポの大会広告用 CM 制作・放映と啓発用グッズを提供したことを受け、謝意を表明するため感謝状の贈呈式が行われました。第21回国見台ナイター陸上競技大会が6月15日国見台陸上競技場でありました。伊勢地区小中学生卓球大会が6月8日国見台体育館でありました。第1回国見台小学生陸上競技大会が6月8日ありました。市長旗争奪第51回市少年野球大会が6月15日と16日、7月6日と7日、国見台野球場ほかでありました。第30回アジサイカップバドミントン大会が6月16日、国見台体育館でありました。8月の市民スポーツ、10日土曜と11日日曜、伊万里カップ少年サッカー大会が9時から国見台球技場ほかで、17日土曜と18日日曜、伊勢地区高等学校野球新人戦が10時から国見台野球場で、令和6年度第44回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会が9時から伊万里松浦球技場ほかで、それぞれ予定されています。
インフォメーション。令和6年伊万里市議会第2回定例会が6月10日から28日まで開催されました。今回の定例会では条例議案2件、一般議案10件、予算議案2件、報告9件の審議、また一般市政に関する質問などが行われました。 条例議案、手数料条例の一部を改正する条例、市営駐車場条例の一部を改正する条例、一般議案、財産の取得、専決処分の承認、税条例の一部を改正する条例、国民健康保険税条例の一部を改正する条例、固定資産評価員の選任、工事請負契約の締結、庁舎空調設備改修機械設備工事、庁舎空調設備照明設備改修電気設備工事、市内小学校特別教室空調設備工事、市内中学校特別教室空調設備工事。予算議案、令和6年度一般会計補正予算第1号2号、一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億3067万7千円を追加し、補正後の予算総額は349億8267万7千円となりました。なお、歳出補正の主なもの第1号、国見台公園総合整備事業4604万円、予防接種事業、新型コロナワクチン定期予防接種事業1億4369万円など。第2号、定額減税調査給付金支給事業4億5124万円、決議特別委員会設置に関する決議、2つの特別委員会が設置されました。地域コミュニティ活性化調査特別委員会と議会 ICT 化特別委員会。一般質問、一般質問が3日間行われ、市政に関する諸問題について8人の議員から18項目の質問がありました。審議の結果、提出議案などは原案の通り可決、承認、同意されました。来年4月採用の伊万里職員を募集します。職種と採用予定人数、一般事務若干名、社会福祉士若干名、土木建築5人程度、保健師若干名。受付期間は14日まで。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 来年4月採用伊万里有田消防組合の職員を募集します。予定人数は4人程度、受付期間20日まで。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務係、電話 23-2116。 伊万里デジタル塾に参加してみませんか？伊万里ビジネス園オフィス万里ビルで開催します。万里ビルに拠点を置く IT 企業の社員が講師を務め、プログラミングや AI などデジタルに関するさまざまな内容を学ぶことができます。問い合わせ先、企画制作課企画係、電話 23-2124。 一人親のための就業に向けたパソコン講座が行われます。応募期限は9月6日まで。詳しいことは特定非営利活動法人ひとり親 ICT 就業支援センター、電話 0952-32-0221 へお尋ねください。熱中症に注意しましょう。適切な行動をとることで予防できます。予防のポイント、暑さを避ける、こまめに水分、塩分をとる、日頃から体調管理をする、暑さに備えた体力づくりをする、気温や湿度などにも気を配る。予防対策として市内に熱中症予防休憩所を設置しています。13カ所ある各コミュニティセンター、市役所市民ロビー、市民センター、 市民図書館、伊万里駅ビル JR 側1階のよっとこ、松浦町の松浦健康増進施設、問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 スマートフォン講座を開催します。初めて触るスマホ体験講座、またスマホ講習会と相談会も開催します。詳しいことは情報政策課デジタル課推進係、電話 23-4313 へお尋ねください。知っていますか？子育てを応援する制度、児童扶養手当、父母の離婚や父または母の死亡などにより18歳に対した日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の障害児を養育している一人親の家庭の父もしくは母または養育者に支給されます。特別児童扶養手当、身体知的または精神に中度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母または養育者に支給されます。該当する児童がいる一人親家庭などには児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし対象となる児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。一人親家庭等医療費助成、母子父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいない児童が健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部を助成します。該当する人には事前に郵送します。現在受給している人は現金を届け、更新手続きを忘れずに。受付期間は8日から23日まで。問い合わせ先、いずれも所得制限があります。新規申請は随時受け付けています。児童扶養手当と一人親家庭等医療費助成については子育て支援係、電話 23-2310、 特別児童扶養手当については福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 令和5年度情報公開個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度、公開請求件数10件、簡易な情報公開件数1348件。情報公開等請求の処理状況10件。個人情報保護制度、開示請求件数6件、個人情報開示等請求の処理状況6件。情報公開個人情報保護審査会の処理状況、諮問件数答申件数は0でした。伊万里市情報公開個人情報保護審査会、市の個人情報取扱い事務について報告するとともに、情報公開請求や個人情報開示等請求について審査請求があったとき、審査会は実施機関の諮問に応じ答申を行います。問い合わせ先、情報公開統計係、電話 23-5491。 核燃料税交付金を活用しています。玄海原子力発電所周辺の住民生活の安定などを図るため、県から近隣自治体に核燃料税交付金が交付されています。市は令和5年度の交付金を次の4つの事業に活用しました。 防災行政無線施設管理事業、事業費1,795万円、全額充当。消防団運営事業、事業費9,937万円、充当額3,632万円。長期債償還元金、償還元金7,655万円、全額充当。道路管理事業、事業費4,771万円、充当額1,916万円。問い合わせ先、企画制作課企画係、電話23-2124。6月26日、黒木建設が市にミストファン100台を寄贈。これは、佐賀2024国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に参加する選手や観客が快適に過ごせるように、また市民の熱中症対策に役立ててもらおうと贈られたものです。国見台公園や小中学校などに設置されて、国スポ、全小スポだけでなく学校や施設のイベントなどで幅広く活用します。6月26日、日本公衆電話会が市内小学校と義務教育学校の4年生から6年生向けに安全・安心教育冊子を寄贈しました。贈られたものは、災害時連絡方法の手引きと子ども手帳です。7月3日、伊万里自動車教習所がキッズコーナー2セットを市に寄贈しました。今回の寄贈は、キッズコーナーを涼しい場所で市民に利用してもらい、家庭のエアコン使用を減らすことで、脱炭素社会の推進に貢献でき、また子育ての支援につながってほしいとの思いから贈られたもので、市役所ロビーと市民センターの2カ所に設置しています。地域おこし協力隊活動レポート。こんにちは。愛木ギタウナツキです。1000本のコキアを植えている河内のコキア畑は今年で3年目を迎え、伊万里の新名所となりつつあります。今年はすがすがしい5月末に佐賀大学の学生と河内野の皆さんとで植栽を行い、初めて河内野で栽培した苗を使いました。コキアは秋の紅葉も綺麗ですが、夏に見ることができる緑のモフモフな姿もとっても爽やかで綺麗です。7月5日、市と唐津海上保安部、伊万里海上保安署が包括連携協定を締結。3社はこれまでも災害対応や訓練など様々な取り組みで連携してきました。今回協定を締結したことで、お互いが持つ人材や知識、情報などを活用、協力することで市民の安全・安心の向上などにつなげていきます。7月9日、佐賀市の朝日テクノが企業版ふるさと納税を活用して市に寄付したことを受け、謝意を表明するため感謝状を贈呈しました。三市町広域連携企画、有田町、伊万里市、武雄市のイベントをお届けします。有田町、先人登校感謝祭、有田夏祭り納涼花火大会が9月1日、歴史と文化の森公園で行われます。問い合わせ先、有田商工会議所、電話 0955-42-4111。伊万里市では、大河内山母子灯籠祭りが24日土曜、夕方5時から行われます。焼き物を釜で炊くときに入れる容器、母子を 灯籠に見立てたものがなんと約3000個もお目見えします。夏の夜にろうそくの柔らかな明かりが作り出す幻想的な世界に酔いしれていませんか。問い合わせ先、伊万里鍋島焼協同組合、電話23-7293、竹雄市2024夏の企画展カラフル色の不思議のサイエンスが9月1日まで、県立宇宙科学館夢銀河で。問い合わせ先、佐賀県立宇宙科学館、電話0954-20-1666。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。全国から無作為に選定した約9万世帯うち、伊万里市は72世帯を対象に全国家計構造調査を実施します。対象地区は脇田町、大坪町、東山城町、松浦町の一部です。調査期間は10月と11月、ご協力をお願いします。問い合わせ先、情報公開統計係、電話23-5491。令和5年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。申請件数9件、閲覧件数507件です。詳しくは市民課記録管理係、電話23-2129までお尋ねください。8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。原爆で多くの人が犠牲になり、今も後遺症で苦しんでいる人がいます。また15日は終戦記念日です。戦没者のご冥福と恒久平和を記念するため1分間の黙祷を捧げましょう。6日は午前8時15分、9日は午前11時2分、15日は正午に防災行政無線からサイレンを鳴らします。問い合わせ先、総務課行政係、電話23-2123。精霊流しについて、使用された船や備え物などは環境保全のため市で回収していますので、指定場所に持ち込んでください。詳しくは環境政策課リサイクル推進係、電話23-2145までお尋ねください。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。問い合わせ先、総務課行政係、電話23-2123。市消防団火器点検が18日日曜日午前7時30分よりあります。場所は伊万里市消防署訓練場です。問い合わせ先、消防調整係、電話23-2118。21日から27日までは全国一斉子ども人権相談強化週間です。期間中は電話相談窓口の開設時間を延長します。一人で悩まず気軽に相談してください。相談の電話番号はフリーダイヤルで0120-007-110。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話23-2492。火曜日は市役所のみで午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。またマイナンバーカードの申請交付も行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。今月のつくしんぼランドは23日金曜日10時から市民センター文化ギャラリーにて、お誕生会は28日水曜日10時30分から子育て支援センターポッポにて。どちらも予約が必要です。申し込み問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話23-5197。市民センターは令和7年度に文化ホール天井の耐震改修工事を行うため利用を休止します。休止期間は来年9月1日から翌年3月31日まで。問い合わせ先、市民センター、電話22-3911。 8月は道路ふれあい月間です。10日の道の日をきっかけに周辺を点検して、道路に張り出している木の枝などは伐採しましょう。推進標語、渡ります、元気な命が歩いてます。問い合わせ先、道路河川課土木管理係、電話 23-2484。 13日から15日のお盆期間中は市尿汲み取りを休業します。佐賀西部クリーンセンターの営業とゴミの収集業務は平常通り行います。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 海での事故に遭わないために次のことに気をつけましょう。海で泳ぐ前、ライフセーバーがいる海水浴場を選ぶ。遊泳区域が決まっている海水浴場を選ぶ。お酒を飲んだら海に入らない。子供から目を離さない。離岸流、岸から離れる強い流れに注意。問い合わせ先、唐津海上保安部交通課、電話 0955-74-4348。 伊万里商店連合会では加盟店で使えるこいまりプレミアム付き商品券を販売します。6000円の商品券を5000円で購入できるお得な商品券です。ぜひ利用してください。使用期間は21日から来年1月20日まで。販売場所は伊万里町中一番館。販売期間は21日から売り切れるまで。問い合わせ先、伊万里商店連合会事務局、電話 22-7200。 脇の夏祭り満島の夕べが21日水曜日午後7時からあります。問い合わせ先、脇の公民館山口さん、電話 090-8390-8806。 リサイクルのワンポイント、瓶類のリサイクル方法について。瓶類を出すときはキャップを外し中をすすいでください。茶色の一升瓶とビール瓶は地区のリサイクルサンデーでも回収します。赤文字の指定ゴミ袋で収集した瓶類は作業員が手作業で選別・処理を行っています。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 続いて募集です。県地域防災リーダー養成講座の受講生を募集します。募集期限は30日です。詳しくは防災危機管理係、電話 23-2130 までお尋ねください。若手人材を求める県内企業約50社が集結し、対面式の合同企業説明会を開催します。日時は13日火曜日10時から3時まで。場所はメイトプラザ佐賀。参加料は無料です。募集期限は12日。問い合わせ先は佐賀労働局委託若年者地域連携事業、電話 0952-20-0590 までお尋ねください。佐賀県老福協の無料法律相談会があります。生活上の相談や相続問題、借金など法律問題で困っている人は一人で悩まずに相談してください。日時は18日日曜日と9月8日日曜日。時間は1時から4時まで。場所は佐賀市の佐賀県労働会館。参加料は無料です。予約が必要です。応募問い合わせ先、県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。 JR 筑肥線や松浦鉄道の絵画コンクールを実施します。対象は市内の小中学校、義務教育学校、特別支援学校の児童生徒。募集期限は23日。問い合わせ先、 まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 弁護士会無料セミナーについて、相続が発生したときに家業を守る対策はできていますか。弁護士が個人事業主に知ってもらいたい相続の知識についてを教えます。日時は24日土曜日2時から4時まで。場所は佐賀県弁護士会館。詳しくは佐賀県弁護士会、電話 0952-24-3411 までお尋ねください。婚活イベント9月21日土曜日、ホット癒しの婚活があります。参加料は2000円です。詳しくは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 までお尋ねください。県営住宅入居の予備者を募集します。受付期間は9月5日から11日まで。詳しくは伊万里総合庁舎別館、指定管理者川原建設株式会社伊万里管理室、電話 20-4511 までお尋ねください。伊万里未来創業塾受講生を募集します。創業・開業を考えている人や興味のある人は塾をしてみませんか。詳しくは伊万里商工会議所中小企業相談所、電話 22-3111 までお尋ねください。普通救命講習会の受講者を募集します。9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。この週間に合わせ普通救命講習会を開催します。日時は9月8日日曜日9時から正午まで。場所は伊万里消防署。電話で予約をしてください。応募期限は9月6日。詳しくは伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-2118 までお尋ねください。納涼・川床体験をしてみませんか。日時は8月から9月まで、午後6時から8時30分。場所は大川町駒泣きの水辺、ウォーターフロント駒泣きです。定員は1日につき20人。予約をしてください。維持管理協力金として1人500円が必要です。応募問い合わせ先、駒泣き集落を守る会、電話 090-5926-3777。 リサイクルフェアバザーの出展者を募集します。日時は9月22日日曜日9時から正午まで。場所は伊万里市役所。募集期限は20日まで。詳しくは環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145 までお尋ねください。下水道排水設備工事責任技術者の試験があります。試験日は10月9日。受験料は8000円。詳しくは佐賀県下水道協会、電話 0952-33-1333 までお尋ねください。こんにちは、図書館です。今月の休館日は12日、19日、26日の月曜日です。11日山の日は特別に開館します。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だよりです。子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月時検診は8日木曜日市民センターで。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室など、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は19日月曜日、妊婦ワクワククラブは23日金曜日、市民健康相談は27日火曜日。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、イマリン子育てアプリで予約してください。 8月は食品衛生月間です。食中毒予防の3原則、原因になる菌を1、つけないためには洗う、分ける、2、増やさないためには低温で保存する、3、やっつけるためには加熱処理する。6つのポイント。食品の購入について、購入したらすぐに持ち帰りましょう。食品の保存について、冷蔵庫に詰めすぎるのを注意しましょう。生の肉や魚は他の食品に肉汁などがかからないように保管しましょう。下準備について、手洗いは食中毒予防の基本です。包丁、ボールなど調理器具はよく洗い、熱湯で消毒しましょう。調理について、手や指、調理器具、シンクなどで汚染しないように注意しましょう。十分に加熱しましょう。食事について、食事の前は手洗い、調理後は早く食べましょう。残った食品について、冷蔵庫に保管し室温で放置するのはやめましょう。時間が経ちすぎたら思い切って捨てましょう。食中毒かなと思ったら、嘔吐や下痢の症状は原因物質を排除しようという体の防御反応です。市販の下痢止めなどの薬をむやみに服用しないようにして、早めに医師の診断を受けましょう。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間救急医療センターでは、夜間小児診療を月曜から金曜日の午後8時から10時まで行っています。お子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910 です。今月の行事、市民センターでは第51回伊万里市老人福祉大会が21日水曜日10時からあります。連絡先は市老人クラブ連合会事務局、電話 22-7108。 国際電話番号による特殊詐欺が急増中です。相談事例、国際電話番号などから NTT ファイナンス、 NTT のような名称を語り、自動音声ガイダンスで未納料金が発生しています、心当たりがある方は1番を押してくださいとアナウンスがあった。その通りにすると、このまま支払わなければ裁判になると言われ、電子マネーを購入し、 ID 番号を読み上げるよう指示された。アドバイスとして、プラス1やプラス44などから始まる番号は絶対に出ない、かけ直さないようにしましょう。海外との電話が不要な人は、固定電話については発信・着信を無償で休止することができます。相談先、消費者ホットライン 188-やや までお尋ねください。